聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主なる神。昔今いまし、永遠にいます。主をたたえ。アーメン。
そのままで礼拝用口読文、別紙をプリントをご覧ください。礼拝用口読文、イザヤ書第7章13節から17節。民調隊のところは私指揮者がお読みいたします。二次下がりのご祝隊のところは回収の皆様が声に出してお読みください。イザヤ書第7章13節から17節。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。続いて主の祈りを祈ります。主の祈りは礼拝用口読文プリントの裏面に記載されております。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌75番をご一緒に歌いましょう。
Oh.
レルヤ。月影さやかに、みそらに輝く。ハレルヤ、ハレルヤ。きらめく星をも静かに導く。御神をたたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。小川の流れは褒め事ささやく。ハレルヤ、ハレルヤ。実りも豊けき、大地を与えし、御神をたたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。世の悩みもしも、いかで恐るべき。ハレルヤ、ハレルヤ。高いに助くる心をたまいし、御神をたたえよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アーメン。
ご着席ください。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書創世記第30章25節から43節、旧約聖書の50ページをお開きください。旧約聖書50ページ、創世記第30章25節から43節。ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を独り立ちさせて生まれ故郷へ帰らせてください。私は今まで妻を得るためにあなたのところで働いてきたのですから、妻子と共に帰らせてください。あなたのために私がどんなに尽くしてきたかよくご存知のはずです。もしお前さえよければもっといてほしいのだが、実は占いで私はお前のおかげで主から祝福をいただいていることが分かったのだ、とラバンは言い、さらに続けて、お前の望む報酬をはっきり言いなさい。必ず支払うから、と言った。ヤコブは言った。私がどんなにあなたのために尽くし、家畜の世話をしてきたか、よくご存知のはずです。私が来るまでは、わずかだった家畜が、今ではこんなに多くなっています。私が来てからは主があなたを祝福しておられます。しかし今のままではいつになったら私は自分の家を持つことができるでしょうか。何をお前に支払えばよいのか、とラバンが尋ねると、ヤコブは答えた。何もくださるには及びません。ただこういう条件ならもう一度あなたの群れを飼い世話をいたしましょう。今日私はあなたの群れを全部見回って、その中からブチとマダラの羊をすべてと、羊の中で黒みがかったものをすべて、 それからマダラとブチのヤギを取り出しておきますから、それを私の報酬にしてください。明日あなたが来て私の報酬をよく調べれば、私の正しいことは証明されるでしょう。ヤギの中にブチとマダラでないものや、羊の中に黒みがかっていないものがあったら、私が盗んだものとみなして結構です。ラバンは言った。よろしい、お前の言う通りにしよう。ところがその日、ラバンは島やマダラの親ヤギと、ブチやマダラの雌ヤギ全部、つまり白いところが混じっているもの全部と、それに黒みがかった羊を皆取り出して、自分の息子たちの手に渡し、ヤコブがラバンの残りの群れを飼っている間に、自分とヤコブとの間に歩いて3日かかるほどの距離を置いた。ヤコブはポプラとアーモンドとプラタナスの木の若枝を取ってきて皮を剥ぎ、枝に白い木肌の島を作り、家畜の群れがやってきた時に群れの目につくように、皮を剥いだ枝を家畜の水飲み場の水槽の中に入れた。そして家畜の群れが水を飲みにやってきた時、盛りがつくようにしたので、家畜の群れはその枝の前で交尾して、島やブチやマダラのものを産んだ。またヤコブは羊を二手に分けて、一方の群れをラバンの群れの中の島のものと全体が黒みがかったものとに向かわせた。彼は自分の群れだけにはそうしたが、ラバンの群れにはそうしなかった。また丈夫な羊が交尾する時期になると、ヤコブは皮を剥いだ枝をいつも水舟の中に入れて群れの前に置き、枝のそばで交尾させたが、弱い羊の時には枝を置かなかった。そこで弱いのはラバンのものとなり、丈夫なのはヤコブのものとなった。こうしてヤコブはますます豊かになり、多くの家畜や男女の奴隷、それにラクダやロバなどを持つようになった。続きまして、新約聖書、マタイによる福音書第6章、5節から8節。新約聖書の9ページです。新約聖書9ページ、マタイによる福音書第6章、5節から8節。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと、街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だからあなた方が祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。以上です。ご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。目を閉じ手を組んで黙祷の姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、11月第一の主日、敬愛する兄弟姉妹と共に御堂に集い礼拝を捧げられる喜びを感謝いたします。去る1週間、あなたによって守られ無事に一周の歩みを終えることができましたこと感謝いたします。しかしながら、1週間の歩みを振り返るとき、隣人を自分のように愛することができず、自己中心的な考えや自分勝手な振る舞いをし、あなたの御心からかけ離れた生活を送ってしまったことを懺悔いたします。どうか私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますようお願いいたします。すぐる主日、私たちは東北学院大学准教授であり仙台少量教会協力教師である藤野雄大先生に宗教改革記念礼拝の説教を取り継いでいただき、またその後記念講演を行っていただきました。聖書の言葉の御前に静まり、聞くひとときを与えられたこと、心より感謝いたします。藤野先生をお送りくださいました仙台少量教会の皆様と、東北学院大学のお働きの上に、 神様の豊かな恵みがありますようお祈りいたします。私たちの教会が常に神様によって改革され、新たにされていきますようにお願いいたします。ただいまより中本純牧師の口を通して神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そして御言葉を携えながら神様に応答していく一週間を歩めますようにお祈りいたします。教会学校の子どもたちをお守りください。日に日に気温が低くなり寒くなってきております。インフルエンザ等の感染症も流行しつつあります。今週も子どもたちの健康と生活をお守りください。教会学校の働きを祝福してください。教会学校では今月芋煮会を予定しております。その準備が神様によって滞りなく進められ、当日楽しいひとときとなりますよう導いてください。教師一人一人の奉仕と信仰をお支えください。あなたから与えられた使命を果たすことができますように、今一度教師一人一人に聖霊の助けと神様のお力をお与えください。キリスト教学校、保育園、介護施設、病院等、キリスト教関連施設の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、学生、生徒、利用者の方々と勤めておられる職員の方々の上に神様の導きと祝福を与えてください。学校や施設を通して御言葉の種をまく働きに召されている方々の上に神様の励ましと力を与えてください。東日本大震災から14年7ヶ月が経ちました。今もなお悲しみの中にある方の上に神様の励ましと希望をお与えください。今国内では東北を中心に各地で熊による被害が連日出ております。人的被害も発生しており、不安な日々を過ごしております。一刻も早く解決し、安心して外を歩けますように神様どうか力を与えてください。この礼拝を覚えながらも集いえない方々の上に、そのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、施設等で過ごされている方々の上に私たちと同じ恵みを与えてください。仕事や所用のため礼拝出席が叶わない方の上には、一日も早く共に神様を賛美する日を与えてくださいますようにお願いいたします。この小さな祈りと願いを愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、お手元の白い賛美歌21、573番をご一緒に歌いましょう。
迎えよ。十字架を仰ぎ苦難に耐え、栄えを受ける聖徒たちよ。勝利の冠主に捧げて、神の子羊褒めたたえよ。世界の望み主なるイエスよ、今こそここにおいでください。救いの時を私たちは心を上げて共に祝おう。
ご着席ください。説教、祈りと願い、中本純牧師。
ヤコブの二人の妻、レアとラケルから合わせて12人の男の子の子供が与えられ、その最後の子供であるヨセフが与えられた頃、ヤコブは叔父であり、また義理の父でもあるラバンにこのように言いました。私を独り立ちさせて生まれ故郷へ帰らせてください。私は今まで妻を得るためにあなたのところで働いてきたのですから、妻子と共に帰らせてください。あなたのために私がどんなに尽くしてきたかよくご存知のはずです。この言葉にありますように、ヤコブは結婚相手を探すため、生まれ故郷を離れてパダンアラムの叔父のラバンのもとへとやってきたわけですが、そこにおいてラバンの計略にかかり、レアとラケルの二人の女性と二重の結婚をさせられることとなったのです。そうすることによってヤコブは叔父のラバンのもとで14年間にわたり働くことを余儀なくされました。それはラバンの計略によるものでありました。レアとの結婚を認めてもらうために7年間、そしてラケルとの結婚を認めてもらうためにもう7年間、合わせて14年間、ラバンの下で働くことを約束させられたのです。今朝の25節以降では、そうした14年間の労働の期間が終わり、いよいよヤコブが自由の身になったところで、ラバンに対して語った文章が書かれてあります。ヤコブは14年間働いたので、故郷に帰らせてください。そう願い出ます。それを聞いたラバンは27節でこのように言います。もしお前さえ良ければ、もっといてほしいのだが、実は売らないで、私はお前のおかげで主から祝福をいただいていることが分かったのだ。ラバンはヤコブが神様から祝福を受けているものであるということを占いを通して知ったと言います。そしてヤコブが神様から受けた祝福によって、自分もまたその祝福に預かるものとされ、豊かになったことを打ち明けています。だからこそ、もしお前さえ良ければ、もっといてほしいのだが、そのようにラバンが語っているのです。彼は28節で続けてこのように言います。お前の望む報酬をはっきり言いなさい。必ず支払うから。どうもこのあたりから、 雲行きが怪しくなってきます。ヤコブとしてはこれまで14年間懸命にラバンの元で働いてきたからすぐにでも故郷に返してほしいと言っているのですけれども、それに対してラバンはお前の望む報酬を言いなさいと言ってくるのです。会話が噛み合っていません。おそらくラバンはヤコブが14年間の労働の期間を満了した頃にこの言葉を投げかけることをあらかじめ決めていたのではないかと思います。なぜかというと、ヤコブの目まぐるしいまでの働きを通してそれまでわずかであったラバンの財産はますみるみるうちに大きくなっていったからです。ですから、そのようなヤコブをみすみすと故郷に返すわけにはいかなかったのです。だからこそ、ただの雇用主としてではなく義理の父親という立場を利用してお前の望む報酬を言いなさいと語り、ヤコブを引き止めるためのある種の圧力をかけているのです。ラバンから投げかけられた問いかけというものは一見穏やかな口調に見えますが、実のところそういった圧力を伴う要求であったことがわかります。ですが、これまで二人の娘以外は何一つ報酬をもらっていなかったヤコブには到底ここでのラバンの言葉は信用できません。だからこそ29節以降で彼はラバンに対して反論をしています。いつになったら私は自分の家を持つことができるでしょうか。この言葉に見られますように、遊牧民として独り立ちするまでは自分の家を持つことも許されなかったヤコブは、これから先の31章の40節のところで書かれてありますように、昼は猛暑に、夜は極寒に悩まされ、眠ることもできないような環境下で働いていたと言います。単に雇用主として雇われている労働者であるならば、正当な賃金が支払われるはずでありますし、もしも家族であるならば住まいを与えられ、また財産も共に預かることができるはずであるのに、そのいずれの立場にも立たせてもらえないヤコブは、ラバンに対してこのように反論したのです。当然のことのように思えます。それを聞いたラバンは、何をお前に支払えばよいのかと尋ねます。この言葉を聞いたヤコブはここで一計を案じます。その内容というものは31節から33節において語られている内容であります。ここでヤコブはどうしてすぐに故郷に帰ることをラバンに対して要求しなかったのだろうか、そのように不思議に思われるかもしれません。ですが、おそらく想像がつくと思いますけれども、ここにおいてヤコブが再度故郷に帰らせてほしい、そのように言ってみたところで、やはり同じような言葉が返ってくることが目に見えております。また何かしらの報酬を求めたとして、それは極めて微々たるものであって、到底レアとラケル、そして子供たち、さらには多くの使用人を賄うほどの財産とはなり得ません。ヤコブはもっと大きな財産、神から与えられた祝福を通して大きくなっているラバンの財産そのものを狙ったのです。いくら言ってもどうせ故郷には帰らせてくれない、代わりに微々たる報酬を与えるから引き続き留まってほしい、このような堅苦な態度のラバンに対して、もはやヤコブは一計を案じるしかなかったのです。それならばラバンの財産そのものを自分が手に入れようと。ヤコブがここで投げかけております提案、それと言いますものは、ヤギと羊の中から価値のないものを報酬としていただきたいという内容であります。この地方の、つまりパレスチナ地方の多くの羊の毛の色というものは真っ白であり、 そして多くのヤギの毛の色というものは黒色でありました。しかしヤコブは単色ではない、つまり真っ白であったり真っ黒ではない、いろいろな毛の混じっているブチやマダラの羊あるいはヤギを自分の報酬としていただきたいと申し出たのです。ブチやマダラの羊やヤギ、数としてはそれほど多くはありませんでした。そして価値としても他の羊やヤギに比べて低いものでありました。だからこそラバンは、よろしい、お前の言う通りにしようと、すぐにその話を受け止めたのです。しかしラバンは、その日に、シマヤマダラの親ヤギと、ブチヤマダラの雌ヤギ、すべてを、つまり、白いところが混じっているヤギ全部と、それに黒みがかった羊を取り出して、自分の息子たちに渡したというのです。ラバンはヤコブが取り出す前に、ヤコブの報酬にさせまいとして、ブチやマダラのヤギと羊を取り出して、ヤコブがラバンの残りの群れを飼っている間に、自分とヤコブとの間に歩いて3日ほどかかる、それほどまでの距離のある場所へと連れて行ったのです。おそらくラバンの家畜はたくさんいたと思われます。いくつかの群れに分かれて飼われていたということがわかります。ヤコブが残りの群れを連れて帰ってくると、他の群れからすでにブチやマダラのヤギや羊といったものはいなくなってしまっていたのです。このようにして叔父のラバンはヤコブを出し抜くのです。ヤコブは引き続きラバンの羊やヤギを飼うこととなりますが、そこにおいてさらに自分の財産を築くべく知恵を働かせようと一計を案じたのです。一方のラバンは、自分の群れとヤコブに手渡した群れが容易に混ざることがないように3日の道のりの距離を置いて飼うようにしております。こういった部分においても義理の息子であるヤコブには良いものは一切与えまいとするラバンのある種強欲な部分を見て取ることができるかと思います。先ほども申し上げましたように、ヤコブは価値の低いヤギや羊をラバンの同意のもとで手に入れました。ヤコブはラバンのところで長い間忠実に仕えるうちに、ヤギや羊といったものをどのようにしたらたくさん増やすことができるか、また強く育てることができるかということをすでに学んでいたのです。ではヤコブはどのようにしたのでしょうか。それが37節以降に書かれてある内容です。彼はポプラとアーモンドとプラタナスの木の若枝を取ってきて、皮を剥ぎ、枝に白い木肌の縞を作り、家畜の群れがやってきた時に群れの目につくように皮を剥いだ枝を家畜の飲み水の水槽の中に入れます。そして家畜の群れが水を飲みにやってきた時、盛りがつくようにしたので、家畜の群れはその枝の前で交尾して、島やブチのまだらのものを産んだと言います。これがヤコブの工夫であったわけです。これはどういったことを伝えているかというと、例えば人や動物、その母親が妊娠期間中に見たものが胎児にも伝わって、胎児に決定的な後々影響を与えていくという、そういった考えがこの古代の時代においては広く信じられていたというものが根底として挙げられます。またここで書かれています枝でありますが、家畜に盛りをつけさせる効用もあったと言われております。それで家畜はその縞模様の木を見て交尾して、縞やブチやマダラのものを産んだというのです。いささか科学的ではない、まあ、今日私たちが読んでいてそんなことあるものかと思ってしまうような場面でありますけれども、このことをもイメージしていただきたいのが、古来よりパレスチナの遊牧民の間でこういった話が語り伝えられていて、家長である父親が語るその言葉を子供たちが笑いながら聞いている、そうした話として 口伝として伝えられてきた内容であるというふうに受け止めていただければと思います。黒い毛の槍同士が交尾をすれば当然黒い毛の槍が生まれてくるわけです。ですがヤコブはその交尾の前に白い木肌の縞を見せることによって他の色の毛が混ざった縞やブチやマダラといった槍を生ませることに成功したのです。また彼は白い毛の羊を縞のものと全体が黒みがかった羊と向かい合わせることによって縞やブチやマダラのものが生まれるようにしたというのです。これもなんともユニークな方法であると思われます。私たちが幼い頃読んでいた絵本の物語であったり、そうした内容で出てくる何かしら楽しいお話のように聞き取ることができるかと思います。こうしたヤコブの工夫でありますけれども、改めて考えてみますときに、彼は本来ラバンに対してもう14年間あなたのもとでほぼただ働きをしてきたわけでありますから、いい加減故郷に帰らせてくださいと、あなたとの約束は十分果たしましたと、そのように訴えていたはずです。しかし先ほどお読みした箇所に書かれてあったように、ラバンは一向に彼を返そうとしない、その堅苦なな態度を見て取ることができたわけです。そうした時に彼自身、つまりヤコブ自身、果たして神様がどのように自分を故郷を返してくださるのだろうか、そのことを祈り求めようとしたのではないかと思わされます。ここでのラバンとヤコブの、まあ言ってみれば互いの計略がぶつかり合っている場面というものは、ラバンにしてみればもっと豊かになりたい、このヤコブを利用してもっともっと自分の財産を築き上げていきたいという、そうした思いであります。それは願いと呼ぶことができるかもしれません。ラバンの願いというものは、詰まるところヤコブという人間を支配してなりうる願いであります。それに対してヤコブは、神様がどのような見業を成し遂げてくださるだろうと、自分に祝福を与えてくださったお方がどのようにして自分を故郷へと返してくださるのだろうか、そのように神様の御心を尋ね求める、もっと言うと神様に支配されることによって成し得る祈りを捧げつつ、こうした契約を彼自身が行っていったということができると思うのです。人の思いによる願い、そして神様の御心を尋ね求める祈り、こうしたものがぶつかり合っている、そうした情景であると今朝の箇所は言うことができるのではないかと思います。これまで自分自身の賢さ、あるいは契約の非常に巧みさという部分において、ヤコブ自身はひょっとしたら自分自身のそういった能力に対して自信を持っていたかもしれません。しかしことごとくそうした契約といったものはくじかれていったんです。ラバンという人間を前にして、自分がこれまで築き上げてきた自信、そしてその契約の巧みさというものはことごとく打ち砕かれてしまいます。まさしく彼は無一文で時間だけを浪費するだけの人生に置かれてしまっていたのです。もはや自分自身の力や能力、テレンテクだといったものでは自分自身を救い出すことはできないということを彼自身が悟らされたのです。そうした時に人は神に祈りを捧げるようにされます。そこにおいてはもはや自分自身の思いというものは超えて、神様が自分を通して成し遂げようとされる御業を果たしてくださいと、そのようにただただひたすら祈るようにされるのです。マタイによる福音書の6章5節以降におきまして、イエス・キリストが祈る時にはこのように祈りなさいと教えてくださっている場面がございます。その中でイエス様はこのようにお語りになっています。 5節の後半部分です。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。奥まったところで、誰も見ていないところで、父なる神様にだけ祈りを捧げなさいと。あなたのことをあなた以上に知っている神様があなたのために報いてくださると。そのように教えてくださるのです。そしてイエス様は続けて8節でこのように語ります。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知。私たちは様々なものを日々の生活、この人生のただ中において願います。こうであったらいいなと、これが欲しいな、このようになりたいなと、様々に願います。しかし、私たちにとって本当に必要なものをご存知であるのは神様です。この神様が私たちのために必要なものを私たちに与え、また成し遂げてくださる。ヤコブ自身は、もともとは自分のそうした能力や力というものにより頼む生き方を成してきた人物であります。そのことを通してそこそこ成功していた人物でありました。しかし、そうした生き方というものが根底から覆される経験を今味わい、もはや自分には神様により頼むこの祈りしかないということを知らされたのです。ここにおいてヤコブが一計を案じたそのラバンに対する願い出といいますのは、本来の彼の知恵からは生まれ出る案ではありませんでした。本来の彼自身の能力により頼む、そうしたずる賢さからは生まれ出てくるものではありませんでした。明らかに神様がヤコブを通してその御業を果たされようとされる、そのただ中で与えられた知恵であったと呼ぶことができるのです。私たちが神様に対して祈りを捧げるとき、それはひょっとしたら私たちは様々に自分の悩みや苦しみといったものから解放されたい、そういった願いであるかもしれません。もちろんそのことは間違いではありません。しかし、もし私たちがイエス様の教えに従って祈りを捧げるようにされるとするならば、そうした苦しみや悲しみから解放されたいと、そのように願うとともに、神様どうか苦しみや悲しみのただ中に置かれているこの私をあなたの御業のために用いてくださいと。なぜならば、そのことが私にとって最善の道だからですと、そのように祈らせていただきたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たち人間が様々に知恵を働かせ、時に自分自身の力により頼む、そうしたものがある拍子に一気に打ち崩されてしまう、足元から覆ってしまう、そうした体験をしてしまう普遍的な内容を伝えております。私たちの人生においても起こる事柄であると思われます。どうかそうした挫折、あるいは絶望といったものを体験することが、ひょっとしたら私たちの身においても起こるかもしれません。そうしたただ中において、絶望が絶望で終わることがない、希望の祈りというものを私たちに与えてください。私たちがあなたにより頼むことこそが最善の生き方であり、最も幸福な歩みであるということを知らしめてください。どうか祈りの言葉を豊かに与えてください。聖霊の御力を豊かに注いでください。これより聖餐の儀を執り行います。上からの御霊の注ぎをご願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌 308番をご一緒に歌いましょう。
お立ちいただきまして、正英賛美歌540番を歌った後、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
Oh.
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。